こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きましょう。
ねえ、お前だ、スパイさんの公開収録、
公開収録ね3時間半にわたり、そして懇親会というね、長丁場でしたけども、
いや、なかなか遠藤さんがもうやばいよね。4番組連続って見ててちょっとそわそわしたもん。
なんですか、声でなくなるんじゃないか
って。とかさ、ちょっとキャラ違うじゃん。
あ、ないです、何、番組ごとにってことですか。
ちょっとだけ違うじゃん、なんか。そういうの、マニアは、遠藤マニアは知ってるように。その、感じがさ、なんかギャップが、え、いや、なんかちょっと、白石さんとかはちょっといじんだね。
一番で、その認識があまりないので、あまり言われる。なんかちょっと。
ヨタできない人にヨタしてくださいみたいな。なんかヨタは正義みたいな感じになったけど。
じゃああれは違いますよ。あの、順番で、大久保先生から始まり、
はいはいはい。
城さん、白石さん、白川さんの流れだったんで。
そうだね。
文脈を踏襲しただけであって、キャラ変わってる。
でもあれ、聞いてないから、あれだけど、この前後どっちかわかんないけど。
そうです、
ね。あれは横断で聞いた方がいい。聞かないとなんかちょっと後半わかんないよね。俺は、しょっぱなだから、まあ大丈夫だと思うけど。
うん、うん。
ね。ちょっと城さんやりにくそうだったもんね。
あの、各回で、あの、お伝えしときますね。あの、もし可能であれば、公開収録に関しては、大久保先生、秋山先生、白石さん、白川さんの順番で。
そうだよね。その先生とさんの違いは何なの？
あの、元々番組を先生から始めたん
ですけど。別に資格者ってわけでもないもん。なんだろうと思って違和感を感じてた。ね、確かにね。秋山。
大久保さんともちょっといい、
ね。ジョーさんって呼んでないんだっけ。そっかそっか。秋山先生か。
大久保さんもね、大久保先生って
呼んで。いや、でもあんなね、いい加減な呼びかけでよくあんな集まってもらってね、もう、結構満員御礼でありがとうございますっていう。
本当に満員御礼でしたね。
ねえ、なんか、そう。いやいや、でもわかんないからね、やっぱりその。何の番組聞いてんですかって言って、初め聞いちゃったらびっくりして、ね。
そうです、
ね。なんか全然聞いてないのにさ、チンピラ出てきてヨタ話したら怒るかなと思って。
でもね、だいぶね、聞いてくださって。
だいぶ聞いてくださっててね、なんか割と、
安心した。
あった高い雰囲気で、よかったですよ。
いや、本当に。
いや
ぜひね、やってほしいというお声と、あと、参加できなかったんで、もう一回やってほしいみたいな声も結構。
いや、もうやらないよね。疲れちゃうから。
なんでよ。
疲れちゃうでしょ。だって、すげえ疲れたよ。懇親会とかさ、やっぱ、酒をさ、やめたじゃん。
そうですね。
からさ、ウーロン茶しか飲めないってさ、俺カロリー摂取ができんのよ。
そこ？
なんかお腹空いちゃって、やっぱ食えないじゃん。
あ、そっか、なるほどね。
そう。立ち食い寿司にそば連れてかれたけど。
お互いが懇親会だったんです
よ、ね。やられたと。お土産でもらってるなんか大福とか食べたいなと思いながら。でも俺だけ大福食ってんのもおかしいよな。
なんかかなりの方々にバイク絡みされたというふうに伺って。
そうなのよ。なんかもう次の日にね、ブラッドスタイルっていうバイク屋さん行ったりして、Facebook 上げてる人がいて。本当に行ったよみたいな。俺が下取り出してるバイクに行ってるみたいな。うん、何の番組なのこれと思って。バイクが、バイクツーリングしましょうっていうのと、あとね、全然大手とか、その財務頭じゃあんま関係なくないみたいな人が何人かいらっしゃって、で、なんで聞いてんすかって言ったら、心の友ですみたいな。よくわかんねえ。どういう番組なんだよみたいな。
心の友
心の友なことは言ったことねえけどなと思って。なんか、いや、ありがたい。なんかね、そろそろ宗教法人でも。全然入んないだろうけど。すげえ悪口書かれてもあったもんね。口が悪いみたいな、ね。
新興宗教が叩かれてる時代に、あえて新興宗教、
ね。新興宗教、一方通行だね。
さあ、
はい。
どうもね。
はい。いや、でもね、ありがとうございました。伝えた方がいいかなと思って。またね、やってるときはちょっと、食べながらやらせてもらえば大丈夫ですよ。
食べながら。次回はね、
でもさ、みんなも疲れると思うからさ、ちょっと休憩をね、やって。
いや、そうですね。
ちょっとね、ハードだったね。
そうです。
いや、ちょっと改善して、また、今度は、他の先生、向井先生とかよ。
あ、そうですね。本当に。
悪口大会をしたいなと思います。
ということで、みんなで。
みんなで。そうそうそう。ディスり合うっていう。
方向が違う気がします。
そうそう。はい。
今日も早速行きたいと思います。
はい。
はい。今日はですね、出口戦略の質問という形で、
はい。
タイトルいただいてますね。新しい MA の 形というタイトルをつけていただいてます
ので。パクられてんじゃないの俺なんか。
本当ですね。ジャックにやってます、ね。行きましょう。出口戦略を考える上でオーナー権と代表権を切り離して考えなければならないと思っておりますが、信頼できる社員に代表権を譲ったところ、数年経ってから、株式つまりオーナー権を譲渡してもらうことはできないのかと相談をされました。顧問税理士に相談しましたら、相続ペースの評価額で提示をされて、これで渡して良いものか悩んでおります、うん、ということですね。
ああ、なるほど、ありがとうございます。そうね、リアルですね。結構リアルだよね。なんか M&A にまだちょっと抵抗感があったりとか、あとは、はい、まあ、わかんないじゃん、誰が買うかとどうなっていくのかっていうのがあって、で社員でちょっとね、こうなんていうか、ちょっと能力あるというか、まあこいつに継がせてなみたいな、可愛い社員がいるとね、
うんうん、
なんとかそいつに継がせらんねえかなみたいな相談はやっぱあるわけで、でこの親族外だけど社内承継か、
うん、
親族内承継は割と分かりやすいじゃない。その結局株価を下げて、そのオーナー権を引き継ぐっていう前提で、
うんうん、
あ、まあ確かに、でもあんまり考えてないけど、でもそうだよね、基本はオーナー権の引き継ぎっていう、
オーナー権
脈々と一族にね継いでいくっていうことがアウトカムでしょうから、
アウトカム番組横断しましたけどそうですよね。資産の譲渡という形も含む、
ね。そうだね。資産と経営、そうだね。両方だけど、社内承継の場合は、まずその代表権というか、経営を任せるにしかならないケースがほとんどだよね。
はいはい、はい。
っていうのはやっぱ株価が高い。そして、買うお金は当然、社員さんだから、まあなかなか難しい。その銀行の借り入れも含めて、ね、借り入れを
しなきゃと、それも
で、その借り入れするか、ね、銀行がさせるかっていうと、なかなか難しいじゃない。その、まだわかんないから、その人が代表者になって、どういう業績になるかとかっていうのも含めると、うん、なかなか難しいなっていうのがあるので、まあ、基本は、株持ったまま、次の社長にっていうケースがほとんどなのかなと思うんですけど、
あ、そうですね、自分が株を持ったまま
代表
だけ次の社長にと。
そう、でもそうなると今度難しいのはというか、その経営者になると今度経営者の関係がいろいろ出てくるじゃない
そうですね、
そうすると今度株もらってないのかとか、
はいはい、
今度顧問税理士はそのまあどっちに雇われてんだっていう話はあるけど、まあ契約主体は法人でだから、その法人の代表取締役と相談で、ね、オーナーとはしないんだろうから、そうすると今度はやっぱオーナーから買わないんですかって話にはなってくる可能性はあるよね。利益、なんていうか、ね、前の代表者の時はね、まあ、その分離してもしょうがないけど、まあ、分離せざるを得ないというか、専門家でね、その利益相反の関係性にあるから、オーナーから買いたいんだけどみたいに言ったら、やっぱ税理士は相談乗るわな、とかなってくると、逆にオーナーが相談できる税理士っていないよねっていうのは、この間そんな相談を受けてふと思った。顧問税理士に聞けばいいじゃんって言ったら、いや、顧問税理士、今の経営陣と話してるんで、僕相談できる人いなくなったんですけど、みたいな。
いや、でも、それはそうですよね。オーナー権と代表権が分離されてる以上、相談も分離しちゃいますよね。
そうだよね。やっぱ、俺らも結構気を使うというか、その、ね、前のオーナー、まあ、これ子供であってもだけどさ、お父さんとずっとやってきて、子供に渡して、で、子供がめちゃくちゃな経営した時にさ、どこまでその、まあもちろん専門家として止めるけどさ、お父さんもオーナー権だから、その、ね、意見を言うにしても、株主総会とかやんなきゃいけないじゃん、みたいな、さ、厳密に言えば、まあ、そんな固い話にはならんけど、ただ、やっぱ利害、相反するケース結構あるなと思ってて。で、まあ、まずその、本当に、この質問っていうのは、おそらくその代表、要はオーナー権を渡さなかったっていう判断があるわけだから、
うん、
それはなんでそうしなかったのかっていうのと、これからする人に関しては、だから、オーナー権渡さないとこういう問題出るよっていう話が一つだよね。で、
うん、
一つ変えないっていうのがあるけど、やっぱ、じゃあ、もう一族で持ち続けるのかっていうのがまず一つで、オーナー権の場合はね、オーナー権はじゃあ自分の子供に移す。うん。例えばビジネスがずっと続いていくとか、その資産を持ってるとか、そのビジネスを遂行する上でのね、例えば、はい、 建物とか持ってて、そこで飲食店をやって業務委託でもできるとか、例えば。そういうふうなものなのか、あるいはもうビジネスしか価値がないのか。まあ、その場合ってやっぱオーナーとして残り続けるってなかなか難しいと思う。そのオーナーの息のかかった取引先と取引ができるとか、なんかそういうメリットがない限りは、ちょっと難しいっていうのはちょっとどっかで思っておいた方がいいじゃない。その孫のまでそのオーナー権持ってるかっていうとなかなか持てねえだろうっていう話もあるんで。
代表権を得た方の経営者が実際にそのね、ビジネス分かってたので、うん、これは俺がいて成り立てると思ってきた時に、いや、オーナー権になってきます
よ。そうするとやっぱ、あと裏切りも起きるよね。
うん、
ほとんど事業、まあ事業譲渡って結局株主の許可がいるとは言うものの、だからどこまで、わかんないじゃん。やめて独立してやりましたみたいなのがさ、どこまで訴えられるかみたいな世界でも。まあもちろん大統領だったら取締役のね、責任があるんで、多少は牽制はできるけど、だからまあ何が言いたいかっていうと、オーナーとして持ち続けられないなら手放すことを考えた方がいいんじゃないかっていうのがまあ一つだよね。結局こういう問題が起きる可能性があるからっていうところ。で、その時に、いつも思うのは、だから社員に次ぐ以上は、オーナーというか創業メリットってほとんど取れないよねって話で、要は M&A した方が高いわけですよ、株価は。
うん、
だって、代表として社内承継するっていう時は退職金取って株価下げてみたいな、あと顧問料でもらうぐらい、そんなもんでしょ。
まあ確かにね、会社の
資産価
値をあえて下げての譲渡になるか。
そう。
市場価値上げていくか、全然真逆ですもんね、
真逆になるし、その、買った代表者金ないから、じゃあ会社で買いますよとか言うんだよ。
うん。
でも会社で買った場合、こっち 50% 課税というか、その、みなし配当課税されるから、自己株式で買い取るっていうのは、その、買う側からは都合いいけど、正直こっち側からしたら、ちょっと待ってか、俺がオーナー側に立っちゃってるけど、その、オーナー側としたら、税制のメリットも取れないから、
なるほど。
基本はノーなんで、だから M&A した場合、M&A でこれぐらい入るけど、それでもこいつに継ぎたいっていうケース、もう腹くくるしかないかなと思ってて、で、ごめん、相談としては、結構こういうケース多いんだよね、なんかセカンドオピニオンとかってやっぱ多いのよ。なんか、宙に浮いてる問題じゃない、この相談って。
さ
っ
き言
った
ように。説明。
そうそうそう。しかも、言うように、この顧問税理士は基本的にその相続ベースの評価しかできないんだよ。相続ベースの評価って何かっていうと、相続税課税する前提だから、での評価じゃない。
うんうん。
だから、その、安すぎる価格ではないけど、なんか対策ができて低くするような前提というか、の、その文脈での課税庁と戦いじゃない。
はいはい、は
い。その、なんていうの、この物をもらった時にこの贈与税がいくらかみたいな話と同じだよね。でも俺ら物もらったらいくら高く売るかって話を考えるわけで。
うん、
ヤフオクに出すか eBay に出すかね。転売屋じゃないからな。転売屋じゃないからね。なんかたまに転売屋みたいな。いやいや、
それはもうなんか皆さん、ね。
転売、うん、大丈夫。
僕の認識だと思います
けど、ね。売ってねえから俺。大丈夫。
アートギャラリー。
売ってない。そう、売ってないから。いや、それは違う。それはちゃんと。まあいいや。いやいや。違う違う。それで、何の話だっけ？
まさにだから、相続ベースだと、その親族内証
だったりして。だから、安いよ。安いっていうのは、だって、財産評価だから、あくまでも。いくら売掛金ありますか、いくら、資産が税務上の評価ありますか、負債どんぐらいありますか、での差額じゃない。で、のれんっていう概念がないから、基本的に。で、中小企業の MA だと、その純資産プラスのれん3年とかっていうのが大体、まあ、M&A センターとか作ったような。ただやっぱ今、EBITDA 倍率とかで、要は、今の EBITDA がどれぐらいで、まあ、それを何年回収できるかみたいな価値をつけるケースが上場とかファンドとか多いんで、そうするとそれが10倍ですとかなると、その純資産がいくらとかあんま関係ない世界になってくるんだよね。で、それが非常に低い、ただ資産だけです、みたいな会社の場合は、まあ相続税評価でもいい可能性はあるけど、利益あんま出てません。ただ資産がすごいあります、みたいな。まあ逆にそういうケースは資産管理会社というかオーナーとして多分残って大丈夫なんだと思った。自分たちが、要は社員たちが食っていく分しか残りませんみたいな。だからみんなで運営していくんですみたいな会社の場合はオーナーで残ってもいいと思うな。ただやっぱビジネスとして単体で儲かってますみたいな。資産あんまありませんみたいなケースだとやっぱ、裏切られるというか持っていかれるケースもあると思うんで、まあ本当に M&A した方がいいのか。だから、質問で言うとその相続税評価額っていうのは全然ここの論点では関係ない話なんだよね。だけど、多分その論点で話がされてしまうのが、その顧問税理士だとの話はそうなる。だからまあ無視していいというか、 まあ、渡すべきじゃない。ただ、渡せるといえば渡せる、逆に言えば。その金額で、社員に渡しても、まあ、もっと安くする方は、配当還元とか使ったりとかあるけど、まあ、その額で渡しても、その贈与とかにならないから、まあ、ミニマムの金額って考えてもらっていいんじゃないかなと思うんだよね。
本の相続ベースの評価
が。相続ベースが。それで渡せるけど、じゃあ、その今の決算書持って、MA 仲介持ってったら、全然違う金額つけられる可能性があって、まあ、それで売る。
でも、その金額で今度は、社員に、売るんですかって話がまた別の。
だ買えないと思うんだよね。で、だからもうちょっと考えてほしいのは、じゃあ、オーナーは、別に MA を推奨するわけじゃないけど、オーナーはじゃあ誰か変わって、でも、その社員が継がせたいほど優秀なら、残すよね。普通の会社は。
社としてはね。
だってもったいないじゃん。そんな採用できないもん、そんな優秀なやつ。うん、今のね、経営者に継がせたいって思えるぐらい優秀なやつは多分残るし、それなりの待遇では、その、まあ少なくともね、待遇が悪くなるってことは基本ないんだろうから、まあそう考えると、その、社員変えない中で本当に、どうするんだっていうのは、まあ一つの選択肢として、まあではあるのかな。ただまあ売るとね、金でとか言われちゃうとかあるかもしれないけど、まあその辺は、うまくやるというか、でも、だって、オーナー、けどして残ったって自分の子供がどれぐらい優秀かおバカさんかなんて分かんないからね。だったら大手の方がいいんじゃねえかとかってやっぱ現実的には大手がいいとは言わんけど、可能性としたらやっぱりいいし、一回そのエグジットって意味では、まあ創業か分かんないけど、ビジネスオーナーとして卒業するっていうのも前向きな話なのかなとは、その、社員が全クビになるとか言うなら分かるけどね、そんなことは多分ないんで。
うん。うん。まあ、改めてなので、個別の話をしていかないと、これ以上はね、その、大枠でしか話せないですけど、改めて今回この方に分けて。
でも、そうだね。
うん。なぜなのかっていう、何を処刑したのかっていう。
結構だから、綺麗事じゃなくてちゃんと考えた方がいいなっていうのは、やっぱ聞いてて思って、再生と同じで、社員大事ですって、社員なんか再就職できんだから、みたいな話をよくするんだけどね。この時も社員大事なんでって言うけど、社員大事だったら上場企業の方がいいんじゃないですか、みたいな。まあ、上場の全部いいとは言わんけど、とか思うと、本当にその、株の売却を諦めてまでやることなのかっていうの、後々なんか逆に揉めるというか、ケースもね、なんかせっかく譲ってやったのに、まあ買いたいとか言いやがってみたいなケース結構あんだよな。
なるほどね。
その。でも買いたいと思う気持ちはやっぱ理解してあげないと、そりゃそうよ。っていうのを、まあ、いろいろ考えて決めていかないと、すごい最後の最後で大きな過ちをする可能性があるよっていう。はい。
というところですね。うん。いや、本当にね、綺麗事じゃないというところがね、ここの話だと思いますのでね、今の論点踏まえた上で、もうちょっと、具体的に話できるものがありましたら、ぜひいただけましたら、
はい。
話していきたいなというふうに思っております。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。